こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。第390回の放送を受けてちょっとメッセージが届いてるので先にねご紹介したいと思います。毒親についてのメッセージですね。匿名の方、毒親の回を聞きました。同じ毒親持ちとして聞いていて苦しくなる場面が多々あったので共有させてください。もともとねご相談いただいてた方はもう昔から暴力とか暴言でね支配されてきて、働いて、自立してるんやけどもう週末は帰ってこいとか、LINE がしょっちゅう来たりとかね、いろいろこう束縛されてるっていうような話をレターにね書いていただきました。はい。で、今回いただいたレターね、ぜひご相談者さんに届いてほしいですということです。毒親から子が離れられない理由は、奉仕することで欲しかった言葉、かっこあなたが大切なの、好きだよ、いつもありがとうなどをくれると信じたいからです。そう信じることで自我を保っている部分があるのも事実です。またそういった場合の多くは、親子ともに共依存関係、共依存状態にあります。母親が子を必要とするように、また子も母親を必要としています。親を切るしかないということは本人も分かっていますが、踏ん切りがつけられないくらい他人を信用できていないのかもしれません。誰かに大事にしてもらうことが、毒親から逃げる第一歩になります。恋人、友人、お互いを尊重し合って過ごせる相手を見つけられることを祈っています。今は自分が何とかしなきゃと思うかもしれないけれど、きっと落ち着いたら他人に頼ることも視野に入ってくるはず。自分を大事にの意味がよくわからないと思うのですが、とにかく睡眠をとること、食事を3食欠かさずとること、他人と話すことがゆっくりですが強くしてくれます。大丈夫。というね、メッセージいただきました。この方も同じ毒親持ちとしてということで、ご自身のね、経験とかを踏まえて書いていただいたのかなと思います。もちろんね状況は人それぞれだと思うんですけど、親が子供にこだわるように子供も親にこだわってる、離れられない、依存してるっていう部分は少なからずあるのかなっていうのは思うんですよね。だから離れられないし逃げられないしっていうね、誰だってそうじゃないですか。やっぱりどんなねひどいなっていう親であっても、親がね子供にとっては一番大事、特に幼少の頃とかね、その時って愛情を注いでほしいわけじゃないですか。無条件の愛をね。だからね、本当は逃げたり切ったりせずに愛してほしいな、ね、優しい言葉をかけてほしいなっていうことなんですけど、それはもう母の問題なんで、自分がいくら望んでもそうしてくれるかは分かんないですよね。だから対策としてはやっぱり逃げる、それしかないっていうのはね、自分でできる対策としてはそれしかないのかなっていうのは思うんですけど、その第一歩として、誰かに大事にしてもらうことが毒親から逃げる第一歩になるんじゃないかっていうところと、あとは睡眠とかね、食事とか、そういう基本的なね生活をしっかり整えて、自分の体調とかねメンタル整えていくこと、他人と関わってね信頼できる人を増やしていくっていうのが第一歩になるんじゃないかっていうレターでした。メッセージありがとうございます。はい、というわけで今回のレターをご紹介していきます。鍋友ネームワンコさん、渡辺夫婦さんこんにちは。2023年もラジオ楽しみにしています。さて、正月の新年の集まりですが、私は結婚して3年経ちます。主人に兄弟は3人いますが、独身の姉がいて、いい言い方をすればおとなしく口数少ないのですが、こちらから話題を振っても会話が続かず居心地が悪いです。余計なことをベラベラ話す人よりはマシですが、なんだか1年に数回のことでも面倒です。ある程度のコミュニケーションは生活していく上で大切ですよね。ご意見いただけたら嬉しいです。はい、レターありがとうございます。正月の集まりがあって、ご主人の兄弟お姉さんですね、で独身ですと、何やろ、ご意見いただけたら嬉しいです。どうしたいのかな。居心地が悪い、義理の姉がいてどうしたいんやろもっと居心地を良くしたいっていうことなのかな。 まあ多分そういうことなんでしょうね。その顔は合わせるわけですからね、親戚なんでね。まあ正月やったり年に数回って書いてるんで、まあお盆休みなのかゴールデンウィークなのか、なんかね、休みの時に家族で集まって会うんでしょうね。会わざるを得ない。だからその年に数回会った時に居心地が悪くならずに済む方法は何かというと、そうですね。ちょっとこれワンコさんにとってあんまり、それこそ居心地の良くない回答になってしまうかもしれないですけど、なんやろな。あのね、そんなこと気にしてるご自身が悪いと思いますよ。あの、はっきり言っちゃうと。え、だって、あの、義理のお姉さん別に何も悪いことしてないじゃないですか。まあ、口数少ないんですよね。で、多分、会話が広がらず、なんかちょっと気まずい、ああ、みたいな、こう、沈黙みたいな、話広がらへんな、何考えてはんのかな、みたいな感じになると思うんですけど、まあ、それはまあ、お互い様じゃないですか。多分、相手もそんなにね、心地いいな、居心地いいなって思ってるわけじゃないと思う。それがまあ、あの、ワンコさんに原因があるのか、そもそも親戚の集まりに原因があるのか、まあ、その、義理のね、お姉さんの性格的な問題、それこそだから口数少ない、まあ、そんなに自分から喋ったりしないタイプの人なだけかもしれんし、まあ、わかんないですけど、まあ、とにかくレターにも書かれてる通り、余計なことベラベラ話す人よりはマシなんじゃないですか。もう、うるさいな、この人とかね、余計なおせっかいしてくんな、みたいな人よりマシじゃないですか。って考えたら、もうそっとしとくのが一番良くないですか？その義理のお姉さんのことなんか意識せずに、変に気使って話振らんでもいいし、もう別に話したくないんやったらそっとしといたらいいし、何もこう存在をね、意識せず過ごしたらいいじゃないですか。だからこの件はお姉さんが悪いとかね、お姉さんが無口やから、コミュニケーションもっと取ったらいいのにとかいう、そういう話じゃなくて、まあ、お姉さんどうしようもないしね。お姉さんも喋らへんのに無理やり喋らせるわけにもいかんし、そんなことをね、できないわけじゃないですか。だからじゃあどうしたらいいのかっていうと、そんなお姉さんのことをいちいち気にしてる自分の考え方を変えるしかないです。でね、そう思った時にちょっと気になるのは、なんやろ、私は結婚して3年経ちますとか、あと独身の姉がいて、っていうね、そのお姉さんをこう形容する時の言い方とかね、ちょっと気になるんですけど、なんかね、やっぱお姉さんのことめっちゃ意識してないですか？わかんないです。敵意を感じます。なんか、あの、単に口数少ないわ、喋りづらいわっていう、そういうねことだけじゃなくて、なんか嫌やなみたいな、わかんないです。見た目が嫌なのかもしんないし、考え方が嫌なのかもしんないし、なんか独身っていうのが嫌なのかもしんないし、まあなんかちょっと、もうちょっと踏み込んで言うと、もしかしたらこう嫉妬とかね。なんかそういう気持ちがあったりとかね。なんかね、特別意識してるような感じがレターからもなんとなく伝わってくるんですけど、間違ったらすいません。ただ、お姉さんが悪いんじゃなくて、お姉さんにこだわってる自分を変えるしかないっていうのは、まあそう思うので、その観点でね、ちょっと、ご自身のね、お気持ちとか、振り返ってみられたらどうかなっていうのは思いました。はい、レターありがとうございます。頑張ってください。では続いてです。匿名の方。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。渡辺夫婦にご相談があり、レターをお送りしました。彼氏との衛生観念の違いに悩んでいます。衛生観念。彼氏とは付き合って5ヶ月ほどです。衛生面に対して私がどちらかというと神経質なタイプで、彼は無頓着なタイプだと思っています。衛生ね、綺麗好きってことですね。彼氏とは中距離恋愛のため隔週でどちらかの家に泊まっているのですが、衛生面で気になることがたくさんあります。例えば、それ触った後に手洗わないの？ということが多々あったり、私の部屋のお布団の上に旅行カバンを置かれたりなるほど。お布団の上に旅行カバンそのままポーンって置いちゃうわけですね。埃が被っているであろう電子レンジの上に物を置かれたり、あげたらキリがありませんが気になってしまいます。気になることをされた時、私がきつい言い方をしてしまっているため、彼も気をつけようとはしてくれていますが、 言い過ぎても良くないなと思っています。かといって私が我慢しすぎるのもストレスがたまります。彼とは結婚も考えているため今後も仲良く付き合っていきたいのですが、どのように対処したらいいでしょうか。また直してほしいことは相手に伝える時の優しい言い方などを教えていただけると幸いです。はい、なるほど。まあ同棲してたら結構ありそうなお悩みですね。で、同棲に関わらず結婚生活においてもよくある悩みというか、このズレ、価値観の違いみたいなじゃないですかね。結構 あるあるって思われる方多いんじゃないですかね。この今回はね、衛生面っていうその、まあ、綺麗好きかどうかみたいな、そういうねポイントなんですけど、例えば掃除とかもそうですよね。どれぐらいどこを掃除するのかとか、あとはなんか片付ける系、その物を置きっぱなしにするとか片付けるとか、なんかそういうなんていうかな、感覚とか、電気をつけるとか消すとかね、水どれぐらい出すとか出さへんとか、そういうほんま細かいんですけど、この方はね、隔週で泊まっているってことなんで、まあ同棲ってわけじゃないんですけど、でもまあこう頻繁にね一緒に暮らしてると、こう感じる違いってやっぱありますよね。でね、伝え方をお伝えする前に、まあこんなこともあるよっていうのを、お話ししたいんですけど、まあ例えばね、こう長い時間をかけて夫婦の価値観っていうか、その自分の価値観って、まあ、変わることもあるんですよね。その期待はあんましない方がいいんですけど、変わることも実際ある。例えば妻の由美はね、洗濯大好きですってよく言ってたと思うんですよ。洗濯魔人とか言ってね洗濯大好きで、お日さんのね太陽の下で干してまあ乾かすのが好きみたいな感じだったんですよ。で、だったんですよってもう過去形になっちゃってるんですけど、もうそのなんかね、お日さんを干してで干すときはね、こういう順番に干してとかね、こういう干し方、ここが一番乾きやすいとかね、そういうのすごいこだわって干してたんですよね。だから我が家ではもともとその洗濯はまあ2人で一緒にやったりするんですけど、もう物干し、洗濯を干すこと自体はもう由美の仕事、もう僕がねやったらそれ干し方違うとかどのこうのってなるんで、もうそこはじゃあ由美が担当ねっていうことになってたぐらいこだわりが強かったんですけど、今一切ないですからね考えもうガラッと変わりまして、もう今外で干すとかどうでもいいみたいな乾燥機ポン掘り込んで終わりですからもう全部基本的にね、デリケートなやつとか干したりするんですけど、それでもまあ部屋干しとかね、まあ今冬なんで特にしてて、もうお日さんの下でこういう風に干したいみたいなこだわりどこ行ったんっていう感じなんですけど、もう全然興味ないって言ってます今そんな考え変わるんやと思って、まあでもね、あんだけもう洗濯はこうしたいってこだわってた妻ですら、もうこれぐらいね、もう180度ぐらい考え方変わってて、もう乾燥機ポーンで楽でええわーって、タオルもふわふわやし、これでええわって言ってますわとか、あとね、これ僕が考え変わったとこなんですけど、もともとね、結構ファブリーズとか消臭スプレーとかよく一人暮らしとか、まあ、実家おる時とかもかな、まあしてたし、あと机とかねテーブル拭いたりすんのもマイペットとかね、そういう洗剤系あるじゃないですか。でそういう洗剤系よく使って、その家庭用のね消臭したり綺麗にしたりとかいう洗剤よく使ってたんですけど、まあ由美がねその匂いが残んの嫌やっていうこだわりがあって、それ前の放送でもねちらっとお話ししたと思うんですけど、まああんまり匂いがね残んの嫌なんですよ。合成香料とか天然の匂いとかやったらまだ大丈夫なんですけど、まあその洗剤系ってやっぱり匂い独特なやつね、香りついてるじゃないですか、人工的なやつで、それが嫌やって言って、でこうマイペットとかね、なんかファブリーズとかリセッシュとかね、ああいうの全然使わせてくれなくて、たまになんか家にねたまたまあったりしたやつをパッパって使ったら、もうこれ匂い残る使ったでしょみたいな感じで、もう部屋中換気してちょっと一日これ開けといてみたいなことになって、そんなに嫌な、これねファブリーズとかパッパってやれたら便利やのにって思ってたんですけど、まあ今やね別にそんな匂い消すのにファブリーズとか別に使わんでいいやみたいなね、そもそも匂いが残らんようになんか 焼肉するんやったらちゃんと換気しとくとかね、あのカーテンにつかへんようにちょっとこう横避けとくとか、なんかそういう対策するので工夫したりとか、あとまあ服やったらね、そのコートとかでも匂いついたらまあ洗ったりとかねして、匂いとか汚れ落としたりとか、あと机拭くのもね、もう重曹とか電解水、アルカリ電解水みたいな、もうそういうやつで拭いて、まあ、前までね、なんかマイペットとかで拭いて満足してたんですけど、まあ前ってもう何年も前ですけど、結婚する前とかね、でもまあ、あ電解水でも全然綺麗になるやんみたいな、重曹水でも全然キッチンとかでもね、あの毎日拭いてたら綺麗やんってことで、あのそういう洗剤使うようにしたりとかして、まあ別に特にね不満もなくあの使ってますっていう感じでまあ参考になったか分かんないですけど、まあ、前まで、あこれ使ってるとかね、ほんま今までこうしてたのにっていうのあってもとか、こうしたい、これはこ絶対こうしときたいみたいなこだわりがあっても、なんかまあ人の考えって変わらないこともあるけど変わることもあって、で特に結婚生活とか同棲してて、相手のなんていうかな、価値観とか感覚に触れながら、なんかこう考え方がマイルドになったりとか、そのこだわり100こだわりがあったのがなんか70ぐらいに減ったりとか、まあそういうこともねあったりするので、まあもしかしたらその清潔感衛生観念の違いっていうのが今もうなんか10対100とかね、もう90ぐらい開きあるんですけど、自分の100が70ぐらいになって、で彼氏の10が40ぐらいになって、で差が40と70で30ぐらいで、前まで90も差あったのに30ぐらいに減ったみたいなね、そういうこともなくはないと思うし、むしろそうなるようにお互い話し合ったり、まあ価値観をこうすり合わせたり、もっとこうしてほしいっていうのがあったらちゃんと伝えるっていうのを繰り返して、こう差をね埋めていくっていうのが、うん、いいのかなっていうのはね思いました。まあ同棲とかね結婚生活ってそういうことのね繰り返しだと思うので、まあ根気強くねやっていくのが大事かなと。で考え方変わっていったりとかね、こう妥協点がね見つかってきたりとかすることもあるので、まあ希望を持ってね頑張ってください。だから伝えるのはね全然 OK だと思います。なんかあんまりこんなこと言いすぎるとあれかなっていうのはわかるんですけど、でもやっぱり一緒に生活するからには自分のね思ってることとかを我慢してたらしんどいじゃないですか。でしかもね、あの私の家に泊まってるわけですからね、私の家のルールに従ってっていう話じゃないですか。だから全然伝えて OK。 でもできないのが当然やと思わないといけないですよね。私は私の価値観で今までこういう感覚で育ってきたから、当然これするっしょみたいな、当然これしたら手洗うっしょとか、お布団の上にカバンなんて置かないでしょっていうのが、まあ、彼には全くないわけなんで、全くない人に対していや普通こうでしょっていうスタンスやとやっぱりなかなか伝わらないんで、まあ、できてなくて当然だから、一回言ったからといって次またできるとは絶対思わない方がいいです。隔週で会ってるんですよね。だから今週、あもうそれ布団の上にカバン直接置かんといて、カバンはこっちに置いてって言って、あ彼が、あ分かった分かったごめんねってなるじゃないですか。で2週間後またカバンね布団の上置こうとしますから残念ながらね、それ一回ではね分かんないです。で分かんないですけど、こうもういつも言ってるでしょって、まあ、怒りたくなる気持ちも分かるんですけど、いやそれはあの布団の上直接置かんといてねと、お布団の上は綺麗にしたいから、そんな旅行のカバンなんてどこにね置いたか分からへんから、そんな直接置かれたら嫌ですっていうのを毎回言うと。そういうね根気強さは大事やと思います。そしてさらに大事なのが、ちゃんとやったら褒めてあげることかな。うん、あの旅行カバンをね布団の上置かんといてって言うじゃないですか。で分かったってなって、じゃあ次ね、自分からカバンを布団の上ポーンって置こうとせずに、なんかこう違うとこ置いたりとかすると、ありがとうって、布団の上置いたら嫌って前言ったよね、覚えててくれてありがとうって言うと、彼氏さんはねめちゃ嬉しいと思いますよ。ほらだってね、前言われたこと、あそうやこれ置いたらあかんねやって言ってやったことが、そのちゃんと見てくれてね、ありがとうって覚えてくれたんって言われたら、まあそれは嬉しいですよね。ほな次回もちゃんとカバン置くとか気をつけななって、こうよりすり込まれるわけじゃないですか。だからこの 自分としてはね、カバンそんなベッドの上置かへんしょ普通みたいな、言われんでもできるっしょっていうところで、なんかやって当然なんですけど、まあ相手からしたらそれは思ってないので、それをじゃあちゃんとできた時には褒めてあげるっていう、めんどくさいんですけど、まあそういうことしてあげるとよりなんかいいコミュニケーションになるんかなって思います。なかなかできないですけどね、褒めるってね。しかもなんかすごいことやって褒めるんじゃなくて、自分は当然やと、こんなもんできて当然やと思ってることは相手がした時に褒めるってことなんで、結構意識しないと無理だと思うんですけど、でもだからこそ、まあ、効果はあるのかなって思ったりはします。あとわざとちょけたりとか、そのベッドの上にねカバン置かれたってなった時に、もう置かんといてってね怒るんじゃなくて、うわ汚いカバンなんて溶けたいかな、難しいな。まあなんか汚いって言ったらあれか、まあいいか、汚いカバンで、汚いカバンが上に乗ってお布団がかわいそうとかわかんないですけど、まあそういうなんかちょっとちょけるっていうんかな、まあなんかそういう言い方もマイルドにはなるのかなと思ったりしましたが、あんまりやったことはないです。まあとにかくね、長い目でコミュニケーションね、しっかりとって頑張ってください。レターありがとうございます。では、最後のレターです。鍋友ネームアイスさん。大輝さん、ゆみさん、こんばんは。こんばんは。以前より妻と拝見しており、今回初めてレターを送ります。仕事と家族についてご相談させてください。私は大輝さんの前々職の銀行で同じ法人営業をしている26歳です。あ、銀行も一緒ってことですね。大阪で公務員をしている一つ上の妻とはお互い学生の頃に出会い、21年4月に結婚し、大阪の賃貸で一緒に暮らしていました。あ、大阪で勤務されてたってことですね。何支店やろ。ちなみに僕がいた支店はね、支店の統廃合でね、なくなりました。大阪のね、店舗集約されて、なくなっちゃったんですけどね。はい。ですが22年4月に私が東京移動となったため、妻は大阪の実家に戻り、私は東京で単身赴任をしています。現在ですね、これが私が東京、妻が大阪の実家、単身赴任。東京勤務×単身赴任はハードですが、海外勤務やキャリアのための修行期間だと夫婦で納得し、前向きに励んできました。しかし実際の単身赴任は夫婦にとって想像以上に辛く、整理ができなかったため、夫婦一緒に暮らす方法を考え始めたところでした。そんな矢先、二人の間に子供ができたため、家族のサポートのある大阪で家族みんなで暮らすことを最優先に、私の方で現職の大阪勤務か転職を真剣に考え始めました。今私たち夫婦は家族あっての仕事だと改めて再認識し、行動し始めたところですが、お二人は仕事、人生観についてどういったお考えをお持ちでしょうか。ご参考にさせていただきたくお聞きできればと思っております。レターありがとうございます。まあね、銀行のね、法人営業ですよね。まあ総合職で多分、そのエリアも関係ない。もうここ行けって言われたら行きますっていうような採用、僕と同じだと思うんですけど、の方かなって思うんですよね。だから結婚して翌年に東京移動、多分初転勤じゃないですか。26歳の方で25歳ぐらいの時の移動だったとしたら、多分初移動ですよね。で東京行けで、いきなり単身赴任か。まあ、厳しいですよね。こういう、なんか大企業の人事というのは。まあ、もう、有無を言わせないですからね。まあ、そっか。だから、なかなかね、新婚で、単身赴任で、まあ、東京ね、慣れない地でっていうのは大変だったでしょうね。まあ、アイスさんはね、もう大阪で暮らすっていうのはもう決まって、そのためにどうするかっていうのを考えられてて、まあ、大阪勤務か転職か。大阪の転勤希望叶ったらいいですけどね。叶えてもらえんのかな。そんな家族がいるから、まあ、子供が生まれるからとか言ったらなんか融通聞かせてくれんのかな。確実にね、大阪でその家族とね一緒に住めるような場所に行かせてくれたら、大阪のね転勤っていうのもいいのかもしれないですけど、それがもう約束されへんとか無理ですっていう感じやったら、もう転職しかなくなりますしね。まあ難しいね、決断だと思うんですけども、 ご質問としてはお二人の、まあ、僕らの仕事人生観は何ですかっていう、まあ、僕らの考えを聞きたいですっていうレターなんですね。うん、まああのね、気持ちはすごいわかります。っていうか、なんか似たようなっていうかな、まあ同じような経緯をたどって今に至る感じはねありますね。だからすごい考え方近いんちゃうかなって思います。僕も昔はなんか仕事を充実させる、キャリアアップしたりとか仕事充実させる、自分がこう真剣に取り組める仕事を充実させて、まあやりがいのある仕事っていうかな、仕事にやりがいを見出してそれを頑張るからこそ、まあ人生も生活も幸せになるみたいな、まあ仕事と生活が結構一体になってるっていうかな、仕事は仕事、生活は生活じゃなくて、仕事も生活も大事で、仕事ってまあ一日結構過ごすじゃないですか。だからその仕事が楽しくないととかね、キャリアアップして充実感を得るから、まあ、毎日の生活も楽しくなるみたいな感じがあって、だからなんとなくあの起業したいなとかね、自分のビジネス起こしてそれを充実させたいなみたいな希望があったりして、でまあそんななんていうかな、夢というか、うん、展望もありつつ、まあ就活のね段階になって、学生の頃はまあいろいろ出会いがあって、まあ銀行ってね、なんかいいじゃないですかいいじゃないですかって、まあその起業とかね、そういうこう将来自分でビジネスやっていくための修行としてはいい場所なのかなと思って、まあ銀行のね法人営業なったんですけど、まあそこでちょっと考え方も変わってきて、まあこのままね大企業の営業でねやってても、なんか仕事の充実、生活を充実させるような仕事の充実は得られないんじゃないかとか、あとはまあ起業のね夢に向かってないんじゃないかみたいな思いがあって、まあ単純に言うとちょっとなんか別のことやりたいなっていう、まあ、考えになって、まあベトナムのねあのベンチャー企業の方に転職して、でベトナムで新天地で、しかも企業の規模もねめちゃくちゃちっちゃくなって、もう日本人何人しかおらん、従業員ももう十何人しかおらんみたいな、そんな会社でこうやるとまた刺激があって、なんかそれこそ仕事に打ち込んでそれが充実して自分の生活も豊かになってみたいな、でキャリアアップしてまた次のね企業とかなんか将来のことにねつなげていけるんじゃないかみたいな、まあそういう思いというか期待があって行ったんですけど、まあいろんなところでお話ししている通り、ベトナムでの新婚生活、まあ結婚していったんですけどは、まあ全然うまくいかず、すれ違いばっかりでね、で結局もう限界が来たねユミにはもう日本に帰られてしまったりとかいう、もう最悪な出来事があって、でそれをきっかけに、あの家族あっての仕事だって、まあ同じですよ、まあ家族あっての人生、家族ね、結婚して僕らもだからその時新婚、1年未満のね新婚だったんですけど、やっぱこう夫婦が大事や家族が大事やっていうのを改めてっていうかな、再認識して、もともとそういうつもりだったんですけど、まあなんだかんだ仕事ここでしてるからとかね、もうベトナム来たからここでやるしかないってなってたんですけど、でもそこでうまくいかんかったらそれをねリセットさせて、じゃあ夫婦でどうやってね、あのこれから楽しくね豊かにね生きていくのっていう、そこをねこう最優先で考えなあかんかったわけなんですけど、それをまあ思い知らされたっていうのかな。そうだから僕も1年未満だったんですけど、1年まあちょうど1年かなだったんですけど、ベトナムから帰ってくることにしたし、で帰ってきて夫婦でね、じゃあこれから家族のことを大事に、夫婦のことを一番にね考えて人生これからやっていこうってことで、まあいろいろあってなんやかんやで日本一周したりとか、まあ、あの、YouTuber になったりとか、あの、そういうね、感じに進んでいったんですけど、まあ、そういうことになったのも、やっぱ、仕事とかベトナムで、なんていうかな、仕事を充実させる、キャリアの修行や、みたいな感じで頑張ろうってしてたのが、うまくいかなくて、家族が大事やっていう風に考え変わったからこその、まあ、行動の変化だったなって思います。だから僕らの仕事人生観で言うと、まず家族が大事、家族の時間が一番大事で、家族の時間とか家族の、まあその なんていうかな、幸せ、家族の幸せを守るために、あるいは高めるためにどういう仕事ができるかなとか、どういう生活ができるかなっていう、まあその家族の時間、幸せありきの、まあ、人生って感じですかね。だから僕らもまあいろいろね、旅行ったり、それが終わったりで YouTube やったり、こんな音声配信やったりとかね、まあいろいろやったり、まあ投資のね活動もやったりとか、不動産投資もやったりとか、いろいろあるんですけど、それは全部根底には家族の時間が大事っていうのが流れてるんですよね。逆に言うと、この家族の時間とか家族の幸せを脅かしそうなことは今後しないですし、あ、なんか時間なくなってきたなとか、家族の中これあかんなってなったらやめるしね。あ、だから妊活お休みしたとかも、もしかしたらこれとつながってるかもしんないですね。妊活ね、その子供を望んだわけですけど、去年は。でもまあそれをきっかけに夫婦のね仲とかも、喧嘩もねよくしたし、こう夫婦の仲が結構めちゃくちゃになったりとかもして、それをね、それだとまあ本末転倒なんでね、お休みしようってなったんですけど、それもやっぱり家族の時間、家族の幸せが第一っていうところにつながってたのかもしれないです。まあこの話はね、またおいおいというか、別の機会にねまたお話できればと思うんですけど、まあそういう人生観です。だからアイスさんね、その大阪勤務の希望を出すか、あるいはもう転職しちゃうかとかね、結構仕事に関しては大きな決断を控えてると思うんですけど、まあいろいろあって家族が大事やって言って、でお子さんも生まれたってことで、大阪でね家族みんなで住もうっていうのはすごく大きな出来事をやったと思うし、すごくね尊重というか、僕自身も応援したいなと思って出ます。まあ、ご家族でねしっかり話されて、ご自身でもよくよく考えて悩まれてね、決断してもらえたらなと思いました。ご家族でどうかお幸せに。レターありがとうございます。はい、というわけで、今回の放送以上ですね。レターいただいた方ありがとうございました。でまたね、この放送へのコメント、いいね、そして新しいレターも、ご相談ご質問なんでも大丈夫ですので、募集しております。お気軽にどうぞ匿名で送っていただけますのでお寄せください。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。